コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
さあ、今週は Amazon、Google が音声 AI で新たな動き、そして地上波ラジオではちょっと残念な話、岸正彦さんのポッドキャストが話題、そして Apple があの AI を採用といった話題をお届けします。ぜひ最後まで聞いてください。それでは早速行きましょう。まずはホットトピック。
2025年11月5日ウェブメディアインプレス AV ウォッチの記事です。米国アマゾン、生成 AI 版アレクサをアマゾンミュージックのアプリへ統合。
今週は音声 AI に関する話題です。まずはアマゾンからです。アメリカのアマゾンが先日発表会を行いました。そしてそこで新たなアマゾンミュージックアプリについて発表しました。生成 AI 版のアレクサを統合すると発表したんですね。引用します。生成 AI 版アレクサのアレクサプラスを統合したと発表した。これによりドラマザ・ソプラノズのオープニングでかかっている曲は何など曖昧検索にも対応できるようになったとのことなんですね。まあこれまでもですね、いわゆる Google 検索や SNS で調べると、まあ答えは出てきてくれそうなもんですけども、まあこれをですね、アプリ内に内包して、よりユーザーの利便性を図ろうという動きかと思います。人間に近い検索をユーザーがしてくれればしてくれるほど、まあ Amazon としては学習が進みますから、ウェルカムですよね。そして若干他の企業とは遅れを取っていると言われているまあ、Amazon の AI 戦略、Alexa Plus の方にももちろん寄与するという狙いがあるんだと思います。現状では、アーリーアクセス対象者に限定されているんですけども、日本での実装も待たれますね。実際ですね、AI というのは、その人間の声が AI に置き換わったりすると、ちょっとこう違和感を感じるという人も多いんですけども、一方で何かAI だからこそ答えてくれたことには信頼を置くものもやっぱりジャンルによってはあるんだそうですね。こちらの記事では実際 Amazon が発表したところによりますと、 AI がレコメンドされた音楽の聴取時間、こちらがですね Alexa Plus を使っているユーザーの方が従来の Alexa ユーザーに比べて 70% 近くも上昇しているというデータも発表されたほどです。まあ確かにそうですよね。なんかより正確性やより人間の人知を超えたようなことを期待するときにはむしろ AI の方がいいという場面やっぱりありますよね。そういうところで利用が進んでいけば Amazon の AI 戦略もより活性化していくんじゃないかなと思われます。そしてもう一つは Google の動きです。私も使ってます Google マップ、本当便利ですよね。ただどうしてもですね、こうカーナビとかですねナビゲーションのところはなかなか変なところに連れてってしまうということもあったり、使いどころは難しいところもありますが、まあ多くの方、多くの企業が使っているアプリの一つですよね。そこに Google の AI ジェミニが統合されるということなんです。引用します。運転中のナビゲーションや音声操作が強化される予定です。自然な対話による案内をサポートすることから Google はこれを目的地まで自信を持って案内してくれる知識豊富な友人が助手席にいるようなものと紹介しているとのことです。まあここまで言うのはちょっと盛りすぎかなという気もしますが、それでも音声の入力が便利になるということはもう大歓迎ですよね。私も普段は車のカーナビ使ってるんですけども、やっぱり場所によっては Google マップの方が手軽っていう場所もあったりするんですよね。ただそうした時に当然運転中ですから操作はできませんから、対話モードがより便利になってくれるともう本当ありがたいですね。一方でこのように大手 IT 企業がその支配力を使って自社の AI をどんどん組み込んでいこうという動き、まあ、今後も加速していきますよね。やはりですねチャット GPT やクロードといった AI の進化本当早いです。ただ今後はですね、いかに学習させるかということもテーマになってくると思われますので、そうした時に自分たちの支配力を使って AI をよりお利口にしてシェアを獲得していこうという戦略は まあ合理性がありますよね。私たちには何か影響はないんでしょうか。一つ考えられるのは料金の部分だと思います。例えばチャット GPT で音声にある対話モード、これ無料ユーザーですとちょっと時間とかほら限られるじゃないですか。単純な AI のチャットよりは当然音声を認識しつつ音声で発話させるということは処理としても非常に莫大な IT のエネルギー使いますので、これが便利だっていうことで普及していくと、まあ、私たちも便利にはなるんでしょうけども、一方でもしかするといつか有料化といったリスクが出てくるかもしれないという懸念はありえそうですよね。ただ今後も音声がインターフェースとして普及していく未来は確実に来ると思いますので、ホットトピックで取り上げました。皆さんはどう思いますか？ぜひ概要欄の Google フォームまたは SNS ハッシュタグでカタカナクリエコでご意見感想をお待ちしております。
ハッシュタグクリエコ、
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2025年11月4日OHK 岡山放送の記事です。ネクスコ西日本、高速道路のトンネルで AM、FM ラジオ再放送設備を一部区間除き11月以降休止へ。
今週は地上波ラジオの話題です。ネクスコ西日本が発表したところによりますと、高速道路のトンネル内でのラジオの放送設備の運用、こちらをですね、今年の11月以降順次、一部区間を除いて休止するということを発表したとのことなんですね。AM ラジオの停波も各地で広がっているじゃないですか。まあスマートフォンの普及、ラジオ自体の利用の低下といった流れ上仕方ないとは思うんですけども、これは私はなんとか頑張ってほしいなというふうに思いますね。音声配信プラットフォームの運営、非常にお金がかかるということでは、まあボイシーも今年炎上するほどそのビジネスモデルの難しさというのは露呈しましたけども、地上波ラジオも無縁ではないということですね。ただ地上波ラジオというのは免許を持ってラジオということを運営しているわけです。そしてその免許はなぜ交付されるかというと、そのミッションの一つとしては防災という私たちの生活になくてはならないということで免許を与えられているわけですよね。もちろん自治体によってはですね、SNS の方をもう強く推進する自治体もおそらく多いでしょう。そういう中では置き換わりつつあると言いつつも、電波のラジオの方が当然早いんですよね。また、もし何か災害があった時には、バッテリーの心配も本当怖いですよね。まあ、そういう意味では難しいとは思うんですけども、ラジオという災害メディアをどんどん減らしていっていいのかというところは気になるところです。今後も注目していきたいと思います。ただ、こうした災害メディア調べてみますと、特にトンネル、もう結構停波してるんですね。再放送設備が整備されている区間というマップがありまして、例えば四国などを見ますと、トンネルのもう多分半分ぐらいはトンネル内でラジオが聞けないというぐらいになっているほどです。いやーでもこの流れはしょうがないんでしょうけど、なんとかできないもんですかね。トンネルの中でラジオを聞けないとちょっとやっぱり寂しいな。ではどんどん行きましょう。まずは Spotify ですね。第4四半期の決算発表されました。営業益は予測を超えてアップしてると。まあ値上げが寄与してるんではないかと言われています。欧州の方でね、値上げしましたよね。さらには月間アクティブユーザー7億人を突破というニュースも出ています。7億すごいですね。まあ、とはいえ、ポッドキャストや音声配信がまあどのぐらいシェアを占めているかは未知数ではありますけども、ポッドキャスト、音声配信、プラットフォームとしてはその地位は揺らがないでしょうね。Apple Podcast、利用規約が若干変更になったようです。特に配信者向けの規約が変更になったとのことなので、配信してる人はぜひチェックしておきましょう。それから今週もですね、ネットフリックスの話題が飛び込んできてますね。海外の大手メディア iHeart、iHeart Radio という地上波もあったりしますが、こちらの iHeart とビデオポッドキャストの契約、 そしてシリウス XM、 こちらはですね、衛星のラジオなども持っている、こちらも大手の音声配信プラットフォームです。こちらもビデオポッドキャストのライセンスの打診交渉をしているということですね。いや、ネットフリックスも Spotify との提携からどんどんこうビデオコンテンツを拡充すべくビデオポッドキャスト広げてきてますね。その他プラットフォームとしましては、まずはこちら、サイバーエージェントの音楽サブスク、アワ。こちらはですね、 V6、 あのアイドルグループの V6 の楽曲配信開始だそうです。記念のリスニングパーティーも開催。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、こちらはですね、 RSS ポッドキャストの配信において若干不具合があったそうで、修正をして現在では復旧しているとのことです。あとですね、こちらはニュースではないんですけども、気づきということで共有しますね。オールナイトニッポンゼロを配信しています日本放送、こちらあのポッドキャストとしてもオールナイトニッポンゼロ配信していますよね。人気番組の佐久間信之さんなどなど、多くの人気番組がありますよね。で、このオールナイトニッポンゼロなんですけども、あの17ライブでも実は配信してるんですね。ちょっと知りませんでした。地上波ラジオというのはある意味ライブ配信ではありますけども、言われてみると当たり前ではあるんですけども、ライブ配信を YouTube とかではなく、 YouTube やインスタライブとかではなく17ライブと連携してたんだっていうのはちょっとびっくりしました。ライブアプリも本当群雄割拠ですね。いやー、音声配信本当カオスですね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年11月3日、岸正彦公式 X の投稿です。お知らせ、新ポッドキャストちくわ日記を公開しました。テスト的な公開、とりあえず配信設定のテスト的に。
今週はポッドキャストの話題です。特にですね、ニュースプレスリリースなどがあるわけではないんですけども、私が定期的にチェックをしています Spotify の新着情報の中で興味深い番組がありましたので取り上げさせていただきます。そちらがですね、岸正彦のちくわ日記です。現在第1回が配信されておりまして、多くの再生回数、また SNS で話題になっています。現在Spotify などポッドキャストで配信をしておりまして、 SNS で多く話題になっています。現在京都大学大学院の教授をやられておりまして、多くの著書や研究論文などを発表されている先生です。とはいえ、内容の方はですね、一般の方にも分かりやすい、あのリスナーの方からいただいたなんとなく心に残る話というものを取り上げて話題にするという日常系トーク番組です。で、こちらの番組、なんでいきなりこういうスタートダッシュすごいのかなと思って調べたところ、もう元々ですね、実は前身の番組があったんですね。それが岸正彦の20分休みという番組です。こちらもうコンセプト全く同じでですね、あるポッドキャストブランドから配信されていた番組なんですね。それが聞くテレ朝です。先日、テレビ朝日がビデオポッドキャストのブランドを立ち上げたという話をしましたが、それ以前にもともと音声配信のブランドをテレ朝は立ち上げていまして、それが聞くテレ朝です。これ以外にも俳優の井桁弘恵さんの番組、またアスリートの池江瑠璃子さんなど、話題の人の番組を作るということで、多くのリスナーを獲得してきているブランドになります。そしてその番組、そのブランドの中で岸正彦先生の番組も89回続いたんですけども、これが10月でですね、最終回になったということで、個人で立ち上げたポッドキャスト、それがちくわ日記です。これ本当に個人で立ち上げていまして、X で岸先生のつぶやき投稿に、今、Spotify で連携させました。Apple は多分大丈夫だと思いますとかですね。本当にこう手作りな配信状況を実況していまして、もう先生の人柄がよく出ているなという投稿でほんわかします。もちろん番組内容もですね、こう聞けば聞くほど味が出るという番組のタイプでして、本当ね、面白いです。 今回トップに取り上げましたのは、今後こういう番組意外と増えていくんじゃないかなと思ったからです。ここ最近、ポッドキャストなんかにわかに注目集めているような気がしません？ネット上の有名人がこれからは音声だって発言したり、あとは日経エンターテインメントでラジオ、ポッドキャストの特集が組まれたりなどですね、にわかに若者の SNS 離れの動きの一つとして、こう静かに情報に浸るといったところの文脈で注目されているんだと思うんですけども、その注目の中では一方でプロのポッドキャストがどんどん誕生している、もう耳の激烈苛烈な奪い合いがプロ同士でもう始まっているという状況に逆になっていると思うんですね。そういう意味では終わっていく番組も今後増えていくんだろうなと。ただ音声配信のいいところは手軽に始められるですとか気軽なく喋れるといったところが魅力なわけですから、岸先生のようにご自身で全然始めてもいいんですよね。で、実際ですね、プロデューサー、ディレクターの方もですね、協力しますよという本当にほっこりするエピソードのとともに番組が始まっているんですね。ですから、プロが作る番組は今後も増えていく。ただ、競争は非常に激しくなっていく。こう、カルチャーとして声の発信というのは増えていくんじゃないかなと思いました。ですので、今後もこうした動き増えていくのか注目していきたいと思います。さあ、ではどんどん行きましょう。今週もですね、たくさんポッドキャスト立ち上がっています。特に話題になっていましたのは、人気ポッドキャスト番組、ニュースコネクトのパーソナリティでもある新井里奈さんが新たに立ち上げましたキッズニュースです。その名の通り、まさに子供向けのニュース番組です。いやー、もうド直球の番組来て、瞬く間に SNS 上で話題になっています。難しいことを優しく言うってむちゃくちゃ難しいんですよね。ですから、大人が聞いても面白い。大人と子供一緒に聞いてためになる。まあ、さすがだなという感想しかないですね。ぜひ皆さんも聞いてみてください。ああ、こんなにわかりやすく伝えてくれてるということとともに、ああ、こういう言い方をするんだという、本当に新たな気づきがあると思います。いや、そう、だから子供向け音声配信、もっと増えていっていいんじゃないかなという気はしましたね。海外ですと、ヨートーという子供向けのオーディオプレイヤー、めちゃくちゃ流行ってますので、注目していきたいと思います。それから、M1、お笑いの M1 入賞者の方たちが出る、M1 ラジオ、今年も始まってます。神戸新聞で人気の電話投稿コーナーいい耳というコーナーがありまして、その掲載した内容をネット向けに音声番組にしたいい耳が始まっています。その他、ポッドキャスト関連の話題ですと、日経エンターテインメントという雑誌がありまして、様々なエンタメの話題を取り上げているんですけども、12月号、今月号の特集はラジオ、ポッドキャスト、音声配信にまつわる話題です。早速買ってみました。残念。ただ、まあ、私のこの番組を聞いてる人は、まあ、目新しい情報は残念ながらないです。引用してるデータも、電通さん、音鳴さんのデータをご存知の方は、新情報はないですね。あと、半分以上はラジオの話題でした。なんか前回の特集とほぼ構成は変わんなかった感じですね。前回もそんな感じでしたので、ちょっと期待したんですが、あまり変わり映えはしていなかったです。興味ある人はぜひチェックしてみてください。オーディオコンテンツです。オーディブル、今週もいろいろ出てますね。星新一賞、昨日、締め切られたんですけども、もうですね、受賞作発表されて、それがオーディオブックになっています。映画ドラえもん、のび太のエセ界物語、こちらオーディオブックで配信されています。そう、子供向けね、音声コンテンツ来ると思うんですよね。というか来てほしいですね。音声ガイドもですね、行楽の秋ということで、いくつか立ち上がってます。例えば、武蔵野アートハイク。埼玉県所沢で開催されているアートフェスなんですが、そこでですね、音声ガイドリリースされています。オーディオブック、ドラマ CD、音声ガイド、いわゆる音声を買うというもののパッケージについては、音声ガイドもね、認知されているものだと思いますので、もっともっと広がっていくといいなと思います。音声ガイド、ぜひうちの自治体でも うちの地域でも作ってみたいという方、ぜひお声掛けください。デモページ私無料で作りますので、ぜひお声掛けください。制作関連は今週は結構ありまして、例えばポッドキャストプロデューサーのコンさん、彼のポッドキャスト番組で海外のポッドキャストプラットフォームの A キャスト、
こちらが発表したポッドキャストに関する調査が詳しく解説されていました。勉強になりますね。
それから主にスタンド FM で配信をされています海野さんという方がいまして、こちらユーデミーなどで多くの AI コンテンツを配信されている方、クリエイターさんなんですが、番組の中で Spotify ですとかスタンド FM といった様々なプラットフォームに配信しているご自身の音声配信のデータを公開してくれていますので、ぜひ興味ある方聞いてみてください。参考になると思います。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年11月6日海外メディアブルームバーグの記事です。アップル、シリ刷新で Google AI 採用へ、年間10億ドル支払いで調整。
今週はアップルの話題です。アップルのアシスタント機能シリ、皆さんも使ったことある人多いんではないでしょうか。このシリがですね、新しくなると、そしてその時に AI 何を採用するか注目を集めていましたが、Google AI を採用するということをブルームバーグが報じていました。アップルの正式発表ではないので、まだ予断は許しませんけども、今回のシリのアップデートについても、まあジェミニが搭載されても納得という感じがします。まあ逆に言うと、もうジェミニ非常に多くのデータを学習できている状況にありますので、まあやっぱ組んだ方がもうメリットがあると判断してもおかしくないとは思いますね。むしろそこで得られるデータをもう逃し続けることの方が多分リスクなんじゃないでしょうかね。ただアップルが行う分には音声対話がかなりの高コストだとしても、おそらくずっと無料で使えるんではないでしょうか。そういったところも含めて、まあ注目は注目です。なんだかんだ多分ジェミニがトータルバランスでやっぱり一番合っているんでしょうね。これによって Google の音声周りの AI またさらに進化していくと、なんだか楽しみになっていきますね。今後も注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。音声広告周りですと、こちら興味深いんですよね。株式会社ロッテ、ロッテリアとかロッテあるじゃないですか。あそこがホカロンっていうホカホカ回路売ってますよね。そこのコラボ企画で、そのホカロンがですね、バッドファーマシーとパッケージデザインでコラボをしたというニュースが話題になっていました。これから寒くなってくるシーズンとしては非常に興味深い話題作りですよね。そしてこのバッドファーマシーなんですけども、メンバーにですね、ポッドキャストなども配信していますタイタンさんも、まあ、メンバーの一人なんですよね。ですから Z 世代や、まあ、ポッドキャストのリスナー層に向けた、もう本当に特定の人たちに向けた展開という意味では、これは結果が興味深いですね。何度も言いますけども、音声配信とリスナーとの絆ってものすごく深いじゃないですか。でホカロン、これ10枚入りで473円、まあ、500円ぐらいで買えるわけですよ。まあ、おそらく買う人多分たくさん出てくると思うんですよね。そういう意味ではこれで一つ成果が出ると、今後もこういった動き増えていくんじゃないかなと思いますので、これは期待ですね。あとは今週オトナルが新たな調査結果を発表しました。それがですね、 AI の生成音声、こちらがですね、情報として役立つなら AI でもその声は受け入れられるという内容の調査を発表したとのことです。3人に1人は受け入れられるということらしいんですよね。いやでも本当そうですよね。逆に AI だからこそ信憑性があるというか、機械だからこそ、まあ多分正確なんじゃないのということもジャンルによってはやっぱりあると思うんですよね。実際調査のグラフなどを見ますと、ニュースですとか天気予報、ビジネスニュースなどなどですね、まあ、やっぱり事実などを聴取するものですと、まあまあその通りだなという気はしますよね。ですからかつてニュースコネクトで野村隆文さんが AI 野村のボイスを1日で撤収したということもありましたが、あれはですからもう 野村隆文さんの声をみんな聞いてるんだということを改めて知らされたトピックではありましたよね。本来ニュースであれば AI でも良さそうっていう気はしますもんね。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声周りに関するニュースへの解説コメントの投稿などなどで、音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー、登録、そして Spotify や Apple などへのレビューの投稿、ぜひよろしくお願いします。先日、実家である横浜の観光地、山下公園に久しぶりに行ってきました。いやー、ほんと、しばらくに行ったら、ほんと変わりましたね。ただ、それ以上に、私が高校生とか中学生の頃は、自転車で行ったりもしていたんですが、ただ、そんな近いわけじゃないんですよ。当然、1時間とか、1時間半とかかけて、行ったりしていたんですが、ああそんな頃もあったな、すごい贅沢な緩やかな時間の過ごし方をしていた時期なんだなと改めて思いました。一緒に行った妻には何ニヤニヤしているのと言われましたが、その変化を楽しんでいたという感じだったんですよね。うん、なんかすごい不思議な感じでした。いやーよく行ってたな自転車でというわけで、だんだんと寒い日が増えていますが、皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、
バイバイ。